それでは、本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はルカの福音書9章46節から62節、聖書の後半、新約聖書のルカの福音書9章46節から62節になります。それではお読みいたします。ルカの福音書9章。さて、弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるものです。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れるものです。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。ヨハネが答えて言った。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び出し下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に行った。さて、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。それでは、引き続き、皆さんと一緒にですね、今日の箇所を見ていきたいと思うんですが、初めにですね、ヘブル人の手紙13章からですね、その箇所を読みして皆さんへの祝福とその祈りとさせていただきたいと思います。お読みいたします。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心を行うことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がよよ限りなくキリストにありますように。アーメン。はい、改めましておはようございます。おはようございます。今日はですね、皆さんと一緒にですね、イエスが説いた弟子の道、丸一としてですね、心にある隔ての壁というものについて、今日の箇所を見ていきたいと思います。早速ですが、今日のアウトラインがこちらになります。今日含めてですね、3回ほどですね、 このようにして皆さんの前でお話をする機会を与えていただいているんですが、そういう中でですね、どのようなことを皆さんと共に見ていくべきか祈らされる中で、今回は私はですね、ルカの福音書についてちょっと3箇所、特に今ありますように弟子訓練ということで、イエス様が特に、まあ、実際にはイエス様の歩みそのものが弟子訓練というものと言っても間違いではないんですが、特に弟子についてですね、お話しされている箇所、その中から3つ選びました。そして今日の箇所はルカの福音書9章からですね、序列と仲間による隔ての壁、そして民族による隔ての壁、最後にですね、お読みしたようにイエスの弟子になる、まあ、資格といいますか、そのようなことを話されている、そんな会話が書かれている場所がありましたので、読み今回の箇所とさせていただきました。では早速ですね、今日の箇所を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まず最初にですね、序列と仲間による隔ての壁ということです。46章から50節までちょっと、46節から50節まで見ていきたいと思うんですね。まず最初に46節から48節までをちょっと見てみたいと思います。黄色い字にしましたが、この46節に書かれているように、弟子たちの中で誰が一番偉いのかという議論が持ち上がったというふうに書かれています。皆さん多くの方がご存知だと思いますが、イエス・キリストが十字架にかけられるその前の日ですね、最後の晩餐と言われる時、その時にも同じ議論が持ち上がったんですね。誰が一番偉いのかという、つまり弟子たちの中には常にこの思いが根強くあったということが考えられます。誰が一番偉いのか、まあ、もちろんこの質問、この考えの答えはもう最初から自分たちの中にあるわけですね。イエス・キリストにあなたが一番ですというふうに言ってほしかったという思いがずっとあったんですね。つまり最初からありましたし、もうイエス・キリストが死ぬ瞬間、もう明日死ぬ、そんな本当に切羽詰まった緊張感のある中においても、弟子たちは、一番身近にいた弟子たちは誰が偉いのか、先ほど申し上げたように私が一番偉いとイエス様が言ってほしいっていうふうに、そういう思いがずっとあったんですね。一番身近にいた弟子たちがそう思っていたわけです。こういう思いは決して弟子たちだけではないわけですね。私たちも、仕事や会社、学校、家庭、まあ、家庭というのも変ですが、まあ、この世というものがまさにそうなわけです。常に順番や序列、違いというものを見出すことによって、自分がどこにいるのかということを私たちは知らぬ間に判断してる、まあ、意識的にも判断してるわけですね。常に順番によって自分たちがどこにいるのか、どれだけ自分たちが優れているのか、また時には自分がどれだけ足りないのかを示される、まあ、良いものも悪いものも全て この順番や序列というもので私たちはつい測ってしまいますね。で、48節をちょっと見ていただきたいんですが、イエスはそういう議論を、そしてそういう思いをしてですね、このように言ったんですね。実はこの黄色と赤い字にしましたように、受け入れるという言葉が4つ出てきます。ギリシャ語で、デコマイという面白い言葉なんですが、そのまま受け入れるという言葉なんですね。しかし、黄色と赤にしたんですが、2つの特別な文法の形態を取ってるんですね。1つ目は黄色いところ、まあ、覚えなくてももちろん構わないんですが、この深い感覚だけちょっと皆さんに説明したいと思うので、ちょっとあえてですね、ギリシャ語を挙げてみたんですが、黄色い文字のところはアオリスト中体という文法形式を取ってまして、この意味は明確な決断を持って自分の意思と、まあ、主体的にですね、そしてもう一個、継続的に受け入れるというニュアンスがここには含まれているんですね。 そして赤い受け入れるにはですね、これも覚える必要はないですが、現在形の中態というもので、皆さんメモは取る必要ないですよ。深い話ではないですから。ただニュアンスだけぜひ触れていただきたいと思ったので、赤いものは主体的に意識的にっていう感覚の受け入れるっていう言葉なんですね。ですからちょっとこの箇所を直してみますと、誰でもこのような子供たちを私の名のゆえに自分の意思で受け入れ続ける者は私を、つまりイエスを受け入れると、宣言するというか受け入れるというふうに意識的に考えているものだっていうんですね。また私を、イエスを受け入れ続ける者は、自分の意思ですよ、誰かに迫られてとか強制でもなく自分の意思でイエス・キリストを受け入れ続ける者は、つまり一回ではない、その生涯において常に受け入れ続ける者は神様を自分の意思で受け入れるというふうにしたものだっていうふうに言ってるんですね。そして最後に、あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのですっていうふうに言ってます。実はこのユダヤの世界でですよね、私たちはちょっとずれというわけでもないんですが、子供たちっていうのが特別に大切なものだっていう感覚は正直なかったんですね。もちろん大切ですよ。ただ子供たちというのはまだ成人をしていない、まだ一人前なユダヤ人としてなってないという感覚がどこかにあったんですね。ですから、こんな矛盾的な言葉が出てくるわけです。本来一番私たちが思う幼く弱く大切な子供たちっていうのが、実はユダヤの世界では決して一番ではなかったんですね。ですからものすごくびっくりするような言葉だったわけです。その小さい子供たちを受け入れるという、それがイエスを受け入れる、ましてや神様を受け入れるという感覚は、実はユダヤ人たちにとって弟子たちにとってちょっとなかった感覚だったんですね。無論私たちにとって子供というものは幼いものである。しかしここでいう幼いものというのは、経験もなく足りなく本当に触れると壊れてしまうようなもの、しかしそのようなものこそイエスは最も一番評価するというふうに言ったんです。そのものを受け入れるものを誰よりも愛するとも言ってるんですね。じゃあちょっと続けてですね、次の箇所を見ていきたいと思うんですが、ヨハネがまた別の話をし始めました。黄色い箇所をちょっと見ていただきたいんですが、先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。そして次、イエスはこのように言うんですね。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です、というふうにあった。実はやめさせたっていう言葉にはですね、またこれもちょっと難しいことを言ってしまって申し訳ないんですが、感覚的にちょっと感じていただきたいんですが、やめさせたっていう言葉には実は未完了な感覚が入ってまして、どういうことかと言いますと、常にこうやめさせ続けたっていう感覚があるんですね、この文章の中には。つまりヨハネや弟子たちがイエスの名によって誰か知らない人が悪霊を追い出しているのを見た瞬間から、いやいやちょっと待ちなさいと、やめなさいやめなさいって言うんですね。まだどっかで誰かがやってる、そしてそこを見るとやめなさいやめなさいって、なぜかというと、仲間ではないからっていうふうに言ってるんですね。仲間ではないから、実はこのギリシャ語もちょっと面白くてですね、私たちと一緒に歩んでないからっていう感覚がある言葉が使われてるんですね。つまり説明しますとこんな感じでした。私たちはイエス、あなたの名によって悪霊を追い出している人たちを何度もやめさせました。なぜかというと、 彼らを私たちと一緒にあなたと共に歩んでないからですっていうふうに言ったんですね。そんな意味が込められたんです。これはとても大切な原則を私はイエスが言ってるんだと教えてるんだと思うんですね。私も日本にいるとき、感謝なことに自分の教会ではありませんでしたが、友人や知り合いの教会がやっぱり分裂してしまうとか、また教会同士でこう、揉め合うっていう話を何度も聞いたことがあります。もしかしたら日本にいた方、多分これは日本だけではないと思うんですね。アメリカでもやっぱりこう自分の教会という、また自分のグループとか、皆さんも多分いろんなグループをお持ちだと思います。スモールグループとか親しい友人、そんなグループ、常に私たちはそのグループというのを大切にしていますし、そのグループこそ私たちにとって、居心地のいいというか過ごしやすい場所となりうれば、そうあってほしいと願うと思うんですね。ただいつしか、先ほど申し上げたように、その教会でもよくあったのが、よく言われていたのが、私たちの教会は正しいと、しかしあの教会はちょっと間違ってるとか、私たちのグループは正しい、しかしあのグループはちょっとおかしいと、なんかそんなことを言い出してしまう。些細な言葉だったんですが、結果教会が分かれてしまうとか、もともと愛を持ってとか、本当に親しい中、祈り合って集まったグループが分かれてしまうとか、またグループ同士が言い合うとか、なんかそんな関係を持ってしまう。しかしはっきりとここでイエスは言ってるんですね。一つの大きな原則として、あなたに反対しないものはあなたの味方なんだと。もちろんですよ、しっかりと精査はしなければいけない。しかし私たちは評価する必要はないわけですね。私たちは決してこう序列をつける必要はない。それぞれがやはり神の名によって、神の思いによって集められているグループであれば、なおのことと敵対することはないんですが、しかし私たちは常にそういう隔たりというものを作り出してしまいます。事実弟子たちもですね、はっきりとここで自分たちにこう隔てを作っていたわけですね。私たちはイエスに聞き従っていたから偉いんだと。私たちと共にしないあなた方は、たとえイエスの名によって聖霊を追い出したとしても、私たちとは違うんだというふうに言っていたわけです。次にですね、今日はちょっとどんどん進んでいきたいと思うんですが、また同じようなことが起きるんですね。次は51節からちょっと見ていきたいんですが、その前に、なぜ急ぐかというとですね、ちょっとだけこの素晴らしい箇所に触れておきたいので、実はこの51節からですね、ルカの福音書は、ちょっと変わります。何が変わるかというとですね、この51節52節に書かれているちょっと黄色い箇所を皆さん見ていただきたいんですが、イエスはエルサレムに行こうと御顔をまっすぐに向けられてという言葉が書かれています。今日の箇所というよりかはちょっと聖書的な、読みというか話のちょっと区切りとしてご説明しておきたいんですが、この51節から、イエスのこう交渉外という働きが一区切り変わります。ターニングポイントというんですかね。何かというと、ここからイエスは、今まではガリラヤ湖という湖の周辺で伝道活動をしていましたが、この51節からイエスたちはエルサレムに向かい始めます。エルサレムに向かう、前回ちょっと私の話を聞かれた方は覚えられているかもしれませんが、イエスはバプテスマ・ヨハネの死を聞き、とても悲しんだ。そして悲しんだと同時にですね、自分自身が十字架につけられるという日がとうとう近づいてきたんだということを理解されました。そして今日のように エルサレムに向かうという行動に移り始めたんですね。エルサレムに向かうということは、十字架につけられに行くっていうことなんですね。自分が迫害に遭い、十字架で死ぬ、その道を一歩ずつ歩み始めたということです。そしてその時に、もう一度ちょっと黄色い箇所を見ていただきたいんですが、御顔をまっすぐにエルサレム向けたという言葉が書いてあるんですね。本当にいい言葉だなと思うんですね。もう正直なところ、ここだけで1時間も2時間も話したいぐらいいい言葉だなと思うんですね。ちょっとリビングバイブルという聖書にですね、同じ箇所がどのように訳されているか、ご紹介したいと思うんですね。リビングバイブルではこのように訳しています。イエスは鉄のように強固な石を内に秘め、エルサレムを目指してひたすらに住んで行かれましたっていうことですね。鉄のような強固な石を内に秘めって、訳した人は素晴らしいなと思うというか、石が鉄のようにっていう、どんだけ強い石なんだっていう、少なくとも私は今までもう、まあこう言うと年が折れますが、50年弱ですが、鉄のような意志を持ってきたのかな、なんかいろんな決断をしてきました。大学や結婚や仕事、皆さんもいろんなことがあったと思いますが、鉄のような意志を持ってきたのかなって、さすがにそんなような意志を持ったことはないなっていう感覚。でもイエス・キリストは鉄のような強固な意志を持ったんですね。石っていうとちょっと発音があれですかね、石のように聞こえますが、重い、強い強い心を持ったんですね。心の内、その心の中に秘めたわけです。でも大切なことがあると思うんですね。これ以上言うと長くなりますね、短く言いますが、自分のためじゃないんですね。自分のもちろん願いでも、自分の何かを達成するためでもない、私のため、あなたのためにこの強い意志を持ったんですね。分かっていたわけです。十字架にかけられるということ、唾吐きかけられるということ、ありとあらゆる汚い言葉をかけられるということも知っていたわけです。分かってなおこの思いを内に秘められたんですね。私たちのために、自分のためではない、私たちのために。キリがなくなってしまうので、ぜひ皆さんこの箇所をですね、お家ででもですね、もう一度読んでちょっと祈って考えてみていただきたいんですね。では本題に戻りましょう。そんな思いを持っていたんですが、歴史的な背景からサマリア人とユダヤ人というのはとても仲が悪かったんですね。通常ユダヤ人たちがサマリアの場所を、サマリア人がいるようなところは決して通りませんでした。聖書を皆さんお持ちでしたら、後で地図を見ていただきたいんですが、ガリラヤ湖が北にあります。そしてその次に南にですね、サマリア人がいたサマリア地方っていうのがあるんですね。その下に、まあ、南にですね、エルサレムがあるんですね。ガリラヤ湖からエルサレムに向かうとなると、単純にまっすぐ南下してくればいいんですが、通常ユダヤ人たちはサマリア人の地方は全く通りませんでした。これはもう旧約聖書の時代から仲が悪かったからですね。もうそれこそ出会えば喧嘩になるなんていうレベルではなく、場合によっては殺し合いになるようなくらい仲が悪かったです。ですから通常であるならば、迂回するか、迂回してですね、エルサレムに行くのが一般的でした。さらに無理してサマリアの地方を通る者に対しては、サマリア人たちは本当に激しい攻撃をしたというふうに言われています。でもイエス様はまっすぐサマリアを通っていったんですね。ですから案の定、サマリア人たちはイエスはもちろんですし、弟子たちも含めてユダヤ人たちを受け入れませんでした。それに怒ったヤコブとヨハネが、黄色い箇所をちょっと見ていただきたいんですが、これは旧約聖書から引用した、まあ、奇跡の一つだったんですね。同じように火を呼び出してですね、 サマリア人たちを焼き殺してしまおうか、焼き殺してしまいましょうよって言ったわけですね。しかしイエスは戒められたっていう短い言葉をが書かれてるんですね。まあギリシャ語でこれも覚えなくてもいいんですが、エピテマオという戒められたっていう短い文章なんですが、そのギリシャ語はものすごく強い意味が込められています。それは強く強く激しく叱りつけた、叱責したっていう意味合いの言葉なんですね。ですから日本語を見るとですね、イエスがこのように言ったように感じます。まあまあまあ分かってるから、もうやめなさい、もうやめなさいって。でもギリシャ語的には、まあ、皆さんこういう言葉はつかないかもしれませんが、もう涙流すぐらい怒られたっていう感じなんですね。ちょっと座れ、ちょっと正座しろ、まあ、そんなことはもちろん言わなかったでしょうけれど、もうこんこんと、もしかしたらお前な、一体今まで何を学んできたんだって、まあ、これはちょっと私の感覚なので皆さんこれを聖書の通りだなんて思わなくていいですが、それぐらい言われた本人たちはもしかしたら涙流して先生ごめんなさいって言ったぐらい叱った感覚があると、それぐらいとってもいいぐらい、それぐらい戒めたんですね。この世界においても私たちにおいても、もう皆さんご存知のようにエルサレムでもう絶えず争いが絶えないわけですね。私たちが今住んでいるアメリカもそれに関与しているわけです。常に私たちが本当は聖地といいますか、大切な場所となるエルサレムというのが、今や人間におけるこう最も争い事の中心地といえるような場所になってしまっているわけですね。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教という宗教が本当は正しい道を歩むべき教えをする場所が、争い事の本当に中心地になっているというのはものすごく皮肉な話だと思います。常にそこにはこうまさに壁ができているわけですね。ここはイスラエル人、ここはパレスチナ、ここはユダヤ人、ここはキリスト教のような。しかしはっきりとイエスは言われたわけです。仲間意識を持って隔ての壁を作ることは間違ってるというふうに言ってるんですね。ただですね、ちょっとあえて皆さんを混乱に引き込むようなことをするかもしれませんが、こんな箇所が実は聖書にあるんですね。同じルカの福音書12章の51節、こんな言葉が書かれています。もしくは皆さん見たことがあるかもしれません。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂ですっていうふうに言ってるんですね。その後は読みませんが、家族の中に分裂が起こる、父と子、兄弟や姑、嫁と姑、家族の中に分裂が起こるというふうに言ってるんですね。今まで私たちが話してきた、今私たちが見てきた箇所がまさにこの箇所と矛盾するかのように思うかもしれません。隔ての壁を作るな、仲間意識を持ってはいけない、いや持ってもそれによって人々の分け隔てる必要なことをしてはいけないと言いつも、実はイエスははっきり言ったわけです。平和ではなく私は分裂を与えるのだと。ではもう一つの箇所をちょっと皆さんと見てみたいと思うんですね。ヨハネの福音書15章の19節にこのような言葉があります。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのですと言ってるんですね。隔ての壁を壊す、今日の題にしましたが、私はそれを問題意識だと、まあ、イエスがそのように言ってるというふうに理解しお話ししていました。しかしそこに矛盾するかのようにイエスは、私がイエスが世に来たのは分裂を引き起こすんだということを言ってるんです。 つまり隔ての壁というのはまさにこの世の中の話だと。しかし今私の話を聞くあなた方はヨハネの福音書のあるようにもうこの世のものではないんだというふうに言ってるんですね。私たちは時々なんでこんなことが起こるんだろうというふうに思う時があります。なぜ私たちにこのようなことがと。しかしその答えは一つここに書かれていると言えます。私たちが世のものではないからだというふうなことなんですね。そして世のものは私たちを憎むというふうに言ってるんです。ではちょっとですねここで一つのまとめをしておきたいと思うんですね。少し皆さんを混乱へと引き入れてしまったかもしれませんのでちょっとまとめをしていきたいと思います。一つ目、心にある隔ての壁とはまさにこの世の価値観常識のものから生まれたものです。弟子たちは自分たちが優れてる、なぜならイエスに聞き従ってるから、そういう壁を作りました。自分たちがしていることが正しいんだという、それはまさにこの世の価値観です。なぜならイエスは言いました、最も弱いものを受け入れなさいと。最も足りないものを、私たちは心の壁の中、私たちの心にある心の中にあるその壁をこの世の価値観、常識、または道徳観とかそういったものだというふうにしっかり理解しておかなければいけません。なぜかというと私たちはこの世ではない神様の価値観の中に、世界観の中に生きているからです。そしてイエスははっきりとそれが分裂を起こすと言いました。イエスが分裂を起こすということは、イエスに聞き従う私たちも時には分裂を起こしてしまうということです。でもですよ、はっきり言いますからね、分裂を起こしなさいとは言ってません。皆さんがですね、家族の中に行ってわざわざ引き裂くようなことをする必要はないんですね。そんな馬鹿げたことを言ってるわけではありません。ましてや私の家族に分裂が起きたのでこれは奇跡の成就だなんて、そんなことは一切聖書は言っていないんです。しかし、いやむしろですよ、愛と謙遜と柔和を持って私たちはこの世と接していかなければいけません。しかし残念ながらこの世のものは私たちを受け入れません。神の世界に生きるものを残念ながら受け入れることはできないんですね。私たちはそのことを理解しなければいけません。そしてそのような歩みが実はイエスの弟子の歩みであり、イエスの招きへ応答するということなんです。しかしですね、そこにもう一つ付け加えなければいけません。その応答に中立というものはないんですね。ちょっと絵を見ていただきたいんですが、なかなかいい絵だと思うんですが、もちろん私が描いたんではないですけど、この世のものを象徴するものとしてお金が描いてあるんですね。そして反対側には十字架があるんですね。その間でこの男性は腕を組んで悩んでるわけです。残念ながら両方の道には行けないんですね。この世の道と神の道、それはやっぱり二つに分かれてるわけです。今日日曜日は神の道を歩きましょう。しかし明日からはこの世の道を歩きなさい。なんていうことはないわけです。それこそパートタイムのように日曜はクリスチャン、月曜から土曜は、月曜から金曜はこの世の人、なんていうことはないわけですね。20年前にですね、 そうですね、ほぼ20年前、私は日本にいるとき、日本の教会で、イエス・キリストを旧約聖書に書かれている救い主だというふうに信じた人、皆さんも聞いたことがあると思うんですが、メシアニック・ジューって言われるユダヤ人の人をこう教会にお呼びする機会が与えられました。でその方からですね、まあ、いわゆる聖書に書かれているユダヤ人の儀式とか杉越の祭りとかですね、そういったもの、ユダヤ教についてまたユダヤ形式なんか生活とかについてこう学ぶ機会はあったんですね。大変素晴らしい機会でした。ただですね、その人の紹介の中にこういうことを言ってました。私は、まあ、学生の時にイエスを信じ、イエスを信じる道を歩み始めた結果、彼は親から感動されたそうです。で家族とも、まあ、断絶といいますか、全く交流がなくなったと言われましたね。まあ、その当時はもう、彼が信仰を持ってからだいぶ経った後だったに私たちはお呼びしたような状況だったので、やっと妹とかとこう姉とか妹とかと少し話ができるような関係に戻りつつあるが、全くユダヤ人のコミュニティからは離れ、また本当に親戚とは話もすることも何十年もできない、今もなおできないというふうに言ってました。それは実は昔もこの聖書が書かれた時も今も全く変わらないそうです。ユダヤ人たちがイエス・キリストがメシアだというふうに信じた瞬間から、彼らはもしそれが子供であったら親は必ず感動するそうです。で親たちもそのコミュニティから除外されるそうです。ですから普通はこう全く知らない土地へと家族全員移り住むそうですね。でまあ子供がある程度成長するまで、まあ、高校生ぐらいですかね、成長するぐらいまでは親は面倒は見るそうですが、ほとんど、まあ、ほぼ父親は全く会話はしないそうですね。もう必要最低限の生活を保護するだけで、高校生ぐらいになったらもうほぼ家から出るそうです。それぐらいイエスを信じるということはユダヤ人にとって厳しいことだそうです。でも私たち異邦人もある意味同じかもしれません。この中にもしかしたら家族やですね、友人たちから信じると洗礼を受けると言ったときに反対を受けた人がいたかもしれません。私も友人たちから反対を受けました。まあさすがにユダヤ人のようにもう関係を断絶するなんていうふうには言われませんでしたが、こんなことを言われましたね。私は大学院の時に洗礼を受ける意思を持ったんですが、まあ青柳と、まあ、卒業するまで待ったらどうだというわけですね。お前のことだと、洗礼を受けたらもう、まあこう言うとお酒を飲んでたことになるんですが、もうお前は洗礼を受けたらお酒飲まなくなるだろうと、悪いことはしなかったんですけど、なんか格別に真面目な道を歩み始めるんじゃないかと、まあ、つまりこう、まあ、キリスト教にこうのめり込むんじゃないかと、友達を優先しないでキリスト教を優先するんじゃないかと、だから、まあ、卒業するまで待ったらどうだっていうふうに言われたんですね。まあ友人たちは私の性格を知ってるのか知ってないのか分かりませんが、まあ、そう言われた私はやっぱりいやいやと、いやいやそうじゃないんだという性格なので、まあ、助けられたってこともあるんですが、でもやっぱりそうなんですね。本当にいや素晴らしい素晴らしい、洗礼を受けなさいって言ってくれる家庭、そういう道、まあ、地区はクリスチャン家庭の方は本当にそれは祝福だと思うんですが、やっぱりこの世はなかなかそうはいかないことが多いです。信仰を持ってるというと、あら何かあなたはちょっとこう清い人なのかとか、真面目な人なんですねなんてもしかしたら言われたかもしれません。いやいやそうじゃないんだと、そこから説明が始まる、そんな会話をしたことがあると思うんですが、私たちはやっぱり神の中に生きるものなんですね。ですから時にはこの世とはっきり道を分けなければいけません。断絶ということはないかもしれませんが、 キリストが言ったようにやっぱり時にはそれを分裂という言葉で表さなければいけない状況に置かれることがあると思うんですね。そんな時なかなかどっちかを選ぶのは難しい。しかしでもやっぱりキリストを選んでほしいという言葉がここには込められてるんだと思います。さてここで終わりたいところなんですが、キリストはもう少し例を挙げて私たちに弟子になるということを教えてくださっているので、57節からに進みたいと思うんですね。ここで3人の人たちが出てきます。そして3人との会話を私たちに神の御言葉として書いていただいています。1人目、黄色い字にありますように、一人目の人はイエスに言うわけです。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきますと。素晴らしい意識高い系っていうんですかね、今日最近の言葉で言うと。皆さん知ってますか？意識高い系の人ですね。しかしイエスはこう言うんですね。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子、これはイエス自身ですね。もしかしたらクリスチャンも同じかもしれません。枕して枕するところはないっていうふうに言うんですね。そして二人目の会話が始まります。59節からイエスはこの二人 に対して招きの言葉を言ってるんですね。私についてきなさいと。そして一人目はこういうわけです。まず行って私の父を葬ることを許してくださいっていうんですね。ちょっとここ説明をしておかなければいけません。このユダヤの時代、この当時、この地域では父を葬ることというのは決して例えばお葬式をあげるとか、まあ亡くなった父親の子を処理をして手続きをしてとか、そんな話ではないんです。父を葬ることというのは父親が今生きている、そして亡くなるまで全てを責任を持たなければいけないという意味なんですね。つまりここで言った人は付け加えますと、私の父はまだ死んでません、しかし私は父が死ぬまで、そして死んだその後のことまで全てしなければいけませんので、それをまず先にさせてくださいというふうに言ったんです。そしたらあなたについていきますっていうふうに言ってるんですね。そしてイエスはこのように答えられました。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさいと。最初の死人たちというのは、これはまあ信仰を持っていない人たちっていうことですね。ですからまだ信仰を持っていない家族に亡くなった人を任せなさいと、亡くなる人を任せなさいという意味なんですね。あなたはここです、重要なところは、あなたは神の国を言い広めなさいというふうに言ってるんですね。あなたと私の間には何もない、私とあなたの間には何もあってはならないというふうに言ってると思います。では3人目です。別の人はイエスの招きの言葉にこういうふうに言うんですね。答えました。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてください。いとまごいというのは挨拶をするということなんですね。ですからこういうことです。私はついてきます、しかしちょっと一旦家族にさよならを言わせてくださいと、そういう挨拶をしたからあなたのところについていきますからって言ったわけです。そしてイエスはこのように言ったわけですね。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありませんと。隙というのは皆さんご存知かもしれませんが、まあ、畑などをこう耕す農機具なんですね。まあ、それに手をつけてから、つまりもう畑を耕し始める、もう始めるその瞬間、 もしくは耕している時に畑や道具を見なければいけない、そのではなくて後ろを向く、つまりもうやるべきことが始まってる、決まってる、分かってる。しかしそんな時にですね、過去のことがどうであったとか家族のことが、そんなことを思ってはいけませんというふうに言ってるわけですね。最初3人いました。最初の人は自分からこう聞き従いますって言ったわけです。2人目の人は条件をつけたわけですね。まだ養わなければいけない父親がいますから、それが終わってからついていきますと。3人目はまあそこまで大きなことではないかもしれませんが、しかし挨拶だけさせてくださいと、そんな話をしたわけです。じゃあ最後にですね、この3人から私たちが、いやイエスが言ってることは何なのかをちょっとまとめてみました。一つ目は、払うべき犠牲は大きいということです。一人目の人は、私はついていきますよって意識高く答えましたが、聖書にはその後どうなったか全く書かれてません。十二弟子のペテロも言いました。牢屋であろうとどこであろうとあなたとついていきますと。しかし皆さんご存知、多くの人がご存知だと思いますが、彼は知らないって言ったんですね。自分が危険な身になった時、言うのは簡単です。しかしその犠牲がどれだけのものだったかということを全く理解できていませんでした。そして父を養う、家族を養う、挨拶をするということはある意味この世の常識かもしれません。それを実はイエスはある意味否定するかのようなことを言ったわけです。人間的な常識を超えた優先すべきことが私たちにあるということです。そして最後に、ひとたび従うことに決意したなら後ろを見ず前進することですと。犠牲は大きい、優先すべきことがある、そして決めたらもう迷うなと言ってるわけですね。じゃあこれで今日のメッセージを終わりにして、皆さんお祈りしましょうと言いたいところなんですが、いやー厳しいですね。本当に厳しいですね。弟子になるということがもしこの3つを求められているとしたら、もう厳しいとしか言いようがないですね。で正直ですね、この最後の箇所を今日の箇所から取り除こうかなと思いました。何度も思いましたね。まあこの57節からの話はですね、聖書には書いてあるけど今日は話さなくてもいいんじゃないのかなって何度も思いました。でもやっぱりですね、セールストークみたいなことはできないわけです。信仰を持てば何でもうまくいきますよ。悩んでることもなくなる。あなたに攻撃するものも迫害するものもいませんよ。幸せな道しかあなたを待っていません。ある意味正しいし、ある意味間違いかもしれません。それは多分皆さんが分かっていると思うんですね。例えばここにある3つのこと、仕事や学校、家庭、もしこの世の生き方として、この世の生き方のためであったらば、まあ私はこのことは一切進めません。まあ端的に言えばもうリスクが多すぎます。こんなことをしなくても別のやり方があるかもしれません。しかしやっぱりこのことを今日どうしても言わなければいけないと思ったのは、私たちが扱っているのが、例えばこの世で幸せになる方法とか豊かになる方法とか、そんなですね、まあアメリカにはないのかもしれませんが、よく日本の本屋に並んでるような、なんかハウトゥー本のような、 そんなことを私たちが向き合っているものはそんなことではないわけですね。私たちが向き合っているのは私たちのこの命をどうするかっていうふうに、そのことに向き合っているわけです。何もしなければこの命は滅びゆく。その命をどうするかっていうことを私たちは今考えているわけです。そしてその道を歩んでいるわけですね。だからこの厳しいことを皆さんにどうしても言わなければいけない。私ができるから言ってるわけでもありません。私もできない。しかしどうしても言わなければいけない。なぜか思ったんですね。この道ってですね、イエス・キリストの道なんですよ。イエス・キリストが歩んだ道なんですよ。自分の命という計り知れない犠牲を負ったんですよ、イエスは。前にも言いました。自分のためじゃない、私たちのためにその犠牲を払ったんですね。それはこの世の常識から見れば全く馬鹿げたことですよ。ありえないことです。でもイエスは神の御心を第一にしたんです。この世では計り知れないそんな御心を優先したんですね。そして今日の言葉にあったように、エルサレムに向かうと決意したならば、鉄のような強い意志を持って歩んだんですね。やっぱりやめたなんて言わなかった。なじられる、唾吐きかけることを分かっていた。ましてや死ぬことも分かっていたのに、ただ前進したんですね。それは何度も何度も言いますが、私のためであり、あなたのために進まれたんですね。何度も言いますが、確かに厳しいです。できるかどうか言われれば、いや、多分できないんですよ、こんなこと。十二弟子もできなかったんです。私たちより身近にいた十二弟子もできなかったんですね。でも、十二弟子も、最後の最後にはやっぱり変えられて、それぞれが殉教していくんですね。もちろん皆さんに殉教しろなんては言いません。しかし、まずこの厳しい道を、大変な道を歩まれたキリストが私たちと共にいるんだということ、イエスの弟子になるということは、できないことは分かっていても、でも正しい道がこれであり、そしてその道を誰よりも先に歩まれたイエスが共にあるんだということを覚えることから始まるんだと思うんですね。多分今週もですね、まあ、こう言うと皆さんに申し訳ないかもしれませんが、悲しい出来事や苦しい出来事、試みがあるかもしれません。感謝だけならば、喜びだけならば、それは本当に素晴らしいこと。でも本当に試みがあるかもしれません。しかし誰が先に歩んだのか、そして誰があなたと共に歩んでいるのかということを忘れないでいただきたいと思うんですね。そして私たちが歩むべき道、歩んでいる道がどういう道なのかということが、もう皆さんは理解できてるんじゃないかなと思うんですね。ぜひ今週もですね、キリストと共に歩んでいただきたいと思います。最後にお祈りをします。